務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。このわらわらも何度か利用したが、初めて乗った時は緊張した。金を払って中に入ると、すでに何組かの先客がいる。15人も入れば満員になってしまうような小さな船室に、10人くらいの男女が、船の出るのをじっと待っている。そのほとんどが若者で、しかもどういうわけか、はっきりと国籍がわかるような人物は、一人もいない。顔つきやファッションからでは想像もつかない。西洋人らしいもの。東洋人らしいもの。そのハーフらしいもの。そしてその無国籍風の若者たちが、咳一つせず、黙りこくり、目だけは光らせながら、互いをぶしつけに観察し合っている。その様はかなり異様なものだった。急流側の桟橋に着くまでの30分。私は知らぬ間に息を詰め、体を固くしていた。しかし、一度乗ってしまえば、不気味なわらわらも、便利で興味深い足に変わってしまう。行動半径が広がり、夜を長く使えるようになる。さらに身が軽くなる。もっとも、身が軽くなったのは、単に言葉や乗り物による、心理的なものばかりが原因ではなく、実際に物理的にも軽くなっていたのだ。長く宿に泊まっているうちに、貴重品の類を部屋に残しておくことに平気になった。主人夫婦も従業員も、その点に関しては信頼していいことが分かってきたからだ。私は、外を全くの手ぶらで歩けるようになった。一切の荷物を持たず、思うままにぶらつけるのはありがたかった。香港の街の匂いが、私の皮膚に染みつき、街の空気に私の耐熱が溶けていく。街頭で漢字新聞を買い、小脇に抱えて歩いていると、香港のおじさんやおばさんに呼び止められて、道を聞かれるようになった。黙っている限り、誰も私のことを、異国人とは見なさなくなる。異国にありながら、異国の人から特別の関心を示されない。こちらは好奇の目で眺めているが、向こうからは少しも見られない。 それは自分が一種の透明人間になっていくような快感があった。ある夜、病外から帰って、また当てもなく街にさまよい出た。フェリーに乗り、香港島に渡った。人通りの少なくなったクイーンズロードをぼんやり歩いているうちに、昼間行ったばかりの香港チャイに、もう一度行ってみようかなという気になってきた。今頃の時間なら、セントラルディストリクトからバスで20分もあれば着いてしまうだろう。香港チャイ、アバディーンは、数千隻の小舟で暮らす水上生活者と水上のレストランが売り物の、香港でも屈指の観光地である。夜間には、船を利用しての売春もあるとか言われている。バスに乗り終点まで行くと、そこが香港チャイだ。停留所に着き、降りた途端、異様な光景が目に入ってきた。水辺に近い道路に、大型の観光バスが3台並んで駐車していた。そこへ水上レストランで食事を済ませてきた観光客が、恐ろしい勢いで戻ってきて、車に乗り込んだ。すると、その周辺にたむろしていた水上生活者たちが、手に土産物を大量にぶら下げて、一斉にバスを取り囲んだのだ。大人はもちろん、幼い子供たちもいる。
これ、500円よ。安い。お土産。買わない。損ね。
などと片言の日本語で叫んでいる。客は金を放り投げんばかりにして買いまくる。本当に買わないと損だと思っているかのような凄まじさだ。香港ドルでは間に合わず、日本円で買っているおばさんもいる。私はそばで呆然と眺めていた。戦闘は5分も続いたろうか。観光客はまさに、怒涛のように現れ、怒涛のように去っていった。バスが見えなくなると、それまで物売りに興奮していた少女たちが、何事もなかったかのような、穏やかな顔つきになって、縄跳びを始めた。近所に住んでいるらしい少年や少女も出てきて、一緒になって遊び出す。夜の10時を過ぎようとしているのに、周りで涼んでいる大人たちが叱るわけでもない。縄跳びでの遊び方は日本と同じだった。両端で2人が縄を回し、そこに次々に入っていっては飛び抜ける。しばらく私も見物していたが、急に飛んでみたくなり、
入れてくれるかい？
と日本語で尋ねると、意味がわかったらしく、すぐに順番を作ってくれた。ひとしきり遊んだ後で、ごく自然に、みんなで丸く輪になって、腰を下ろすような形になった。そこに、六七歳の、いかにもわんぱくそうな男の子が通りかかった。彼はその場にいる子供たちとふざけ合っていたが、私の顔を見ると、夢中になって喋りかけてきた。愛嬌のある顔つきで、何かを懸命に伝えようとしていることはわかるのだが、どうしても理解できない。子供たちの中に、英語の単語をほんの少し知っている年笠の少年がいて、盛んに、アフターヌーン、アフターヌーン、と、男の子の言葉を通訳してくれる。
午後だって？
そう。そして男の子は、ほう、ほう、と言い始めた。
ほう。
私が聞き返すと、男の子は大きくうなずいて言った。
ほう。ミセスほう。
ミセスほう。
はい。
なるほど。少しわかってきたぞ。ミセスほうか。ミセスほう。午後のあの女の人が、きっとミセスほうというのだ。
そうか。ミセスほう。
私が指を鳴らすと、彼も嬉しそうに相槌を打った。
はい。やあ。
この男の子は、今日の午後、私を見かけたと言いたかったのだ。
あん時、ミセス方に怒られたでしょ。
そう。おっかなかったね、ミセス方は。私が指で頭から角を出すと、そこにいる子供たちにも理解できたのか、みんな笑った。昼間、私は香港茶屋に初めてやってきた。それまで、タイガーバームガーデンも、ビクトリアピークも、レパルスベイも、およそ香港で観光名所となっているようなところには、どこにも行ってなかった。行き当たりばったりに歩く面白さを、一度味わってしまうと、目的地を決め、予定を決めて動くのが億劫になってくる。しかし、せめて一箇所くらい行ってみてもいいのではないかと思い返し、水上生活者の多いと言われる、香港茶屋を選んでみたのだ。確かに、初めて見る目には、無数の小舟が湾を埋め尽くすようにあり、
そのわずかの感激を縫って、物売りの船や渡し船が行き交うといった情景には、強烈なものがある。しかし、それに目を奪われているのも、最初の5、6分くらいのもので、あとは、特別の目的でもない限り、観光客は水上レストランで食事をすると、すぐに帰ってしまうことになる。私は湾の周りをぶらついた。小さな廟があり、難民の集落らしきものもある。さらに歩いていくと、こじんまりとした学校があった。小学校のようだ。
TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎、日本トップレベルのプロオーケストラが日替わりでお届けする真夏の音楽祭。